皆さんこんばんは、本日は本当にこのチャペルイブコンサートに来ていただきありがとうございます。クリスマスイブというまあ特別な日だと思うんですけども、この貴重な時間をですね、この教会のコンサートに来てくださったことを本当に嬉しく思います。今日司会をさせていただきますヨハネと言います。よろしくお願いします。自分は今大学に通っているんですけれども、大学ではチャペル間違えました。クリスマスの日にですね、何も予定がないと言うと、もっぱら寂しい人と思われてしまうんですね。しかし私は、曲をしてコンサートの日に、コンサートさせてもらって、決して暇なわけではないので、決して寂しい人ではありません。さて、皆さん、クリスマスというと、どんな日かご存知でしょうか。で、多くの人はですね、一応そのキリストの誕生日だということを知っていると思うんですね。ただここで一つ質問をしたいと思います。皆さん、クリスマスは本当にキリストの誕生日だと思いますか？そうだと思う方。そうではないと思う方。わかりましたね。はい。実はですね、クリスマス12月25日はキリストの誕生日ではないというふうに思われます。というか、ないです。と言いますのは、聖書のところにですね、キリストがいつが誕生日かというかいうことはですね、特に書かれていないんですね。で、よく読んでいくと、冬にイエス・キリストという方が生まれたというのはおかしいということがわかるんですね。で、その中で、ではなんで25こんな日に言われているのかというとですね、ローマ、昔、キリスト教が国教だった古代ローマですね、の、この、別の宗教のお祭りがあったということなんですね。で、その宗教のお祭りに入れ替わってこのクリスマスが12月25日に祝われるようになったということです。ぜひですね、こんな豆知識を明日いろんな方に披露してもらえたらいいかなというふうに思います。で、さてクリスマスといえば同時に年末でもありますね。で、今年1年それぞれに いろんなご経験があったと思います。で、良いこともあれば悪いこともあったというふうに思うんですね。で、そのすべてのことを今日はですね、皆さん感謝していただきたいというふうに思います。では、ゴスペルクラブにすべてが益になるという曲を歌っていただきます。よろしくお願いします。
します。輝く希望に喜びあふれる。 God is working for my good, God is working for my good, God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, God is working for my good. 全て全てが益になる。 God is working for my good, God is working for my good, God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, God is working for my good. 全て
山里ゴスペルクラブと言います。この地区でですね、ゴスペルの好きな人が、もう本当小学生から70代、80代のおじいちゃん、おばあちゃんまで集まって、ゴスペルを、いろんなゴスペルに挑戦しています。今日はですね、このクリスマスイブの日に、この教会で、だから本当にゴスペルですね、本物のゴスペルというか、ゴスペルが歌える機会が与えられて、本当に感謝をしています。後ろにチラシがあるんですけど、まあ、広告していいというので明日ですね、明日クリスマスの日は旧香港上海銀行というところで夜7時から、クリスマスソングキャロルをたくさん入れながら、コンサートをしますので、無料です。ぜひぜひ明日旧香港上海銀行の方にも来てください。それから土曜日ですけど、27日の土曜日には松ヶ江国際ターミナルという水辺の森公園の近くですけど、船の入るところすごく大きいところを貸し切ってですね、NPO の石勢の石孤児院を応援するチャリティーのコンサートを行います。でこれは世界の終わりっていうグループロックグループが石勢の石孤児院が今すごく応援しててくれて、なんかびっくりするような話なんですけども、本当に応援しててくれてですね、私たちもゴスペルクラブも応援していますので、コンサートをします。夕方はするんですけど、いろいろフランクフルトとかハッシュポテトとか、それから、ワッフルとかですね、1個100円で食べていただいて、でそれを全額とにかく送ろうとしています。100円でですね、アフリカの子どもたちは1ヶ月生きていけるんですね。ぜひですね、コンサート来て楽しんでいただければと思いますので、そのこともぜひ今日のコンサートに加えて覚えていていただければと思います。ここでですね、3曲目ですが、慈しみ深きという曲を、まあ、最年長の杉野さん台所のゴスペルシンガーですが、歌っていただきたい と思います。これは賛美歌312番、教会ではすごくオーソドックスな、伝統的なゴスペルです。聞いてください。まずはサックスの音色からお願いします。
はい、山里ゴスペルクラブの皆さんありがとうございました。続いてですね、川村真紀子さんという方にオルガンの演奏をしていただきます。川村真紀子さんはですね、昔アメリカに教会音楽の勉強をしにですね、留学をされていた経験を持っています。で、簡単に紹介をさせていただきたいと思います。本当はですね、ご自身に紹介していただきたいところなんですが、少しちょっと声が出ないということなので、今日は書いてきてもらっているものを読ませていただきたいと思います。アメリカ留学したというとすごいと言われがちですが、すごいのは神様ですと。私は3歳の頃中耳炎になり、20歳過ぎから耳も聞こえにくくなり、補聴器をつけ体が弱く、中学高校では手術などで、入退院し、成績も当然あまり良くない、まあ普通程度、本当に留学は不可能だったのです。だから教会音楽のために留学を勧められ、献身的に学ぶように言われた時には本当に逃げ腰でした。でも毎日読む聖書の言葉からたくさんの力を受けました。神にとって不可能なことは一つもありませんという聖書の言葉があります。こういったたくさんの言葉が迫ってきて、1年かけてついに川村さんもイエス・キリストが私を愛して十字架にまでかかってくださったのだから、私も神様に素直に従おうと決心したのです。その途端不可能が可能となり、留学生試験は2回目で合格、全額の留学奨学金と生活費は当時教会でアメリカの教会と協力して申請運動という行いをしていたところ、アメリカ人のドクターが全部支払ってくれたということです。現状では不可能なことでも神様の手にかかるといとも簡単にことが動くということを体験されました。他にもたくさんの奇跡を経験してこられています。今日はですね、ウィルバーヘルトでよろしいですかね。はい、さっきベートーベンと間違ってしまったんですけれども、ウィルバーヘルトという方が作られました。本当は5曲からなる組曲なんですが、今日は4曲の構成で弾いていただきたいと思います。中にはサイレントナイトや、諸人こぞりてなど有名な曲もありますので、ぜひですね、知っているメロディー探しながら聴かれてくださればというふうに思います。それでは川村さん、よろしくお願いします。 はい、河村さんありがとうございました。皆さん知っている曲はありましたでしょうか。ですね、実は私たちの教会ではたくさんのオリジナルのゴスペルを作っています。いろんなこの教会にいるメンバー、それから全国にいる方がですね、いろいろな自分たちで作詞作曲した曲を作っています。で、今度の、このチームにも、まあ、この子たちが作ったわけではないですけれども、この教会でできたオリジナルのゴスペルを歌っていただきたいと思います。I Rejoice in the Lord という曲をお聴きください。ありがとうございました。さて、今日はクリスマスイブですけれども、よくですね、あのミッション系の幼稚園なんかだと、こういう日にはなんか劇がやられるっていうのを皆さんご存知でしょうか。今日ですね、来てくださっている方の中にもそんな劇を見たことがある方もいらっしゃると思います。だいたい登場人物がですね、マリアとヨセフ、それからあの東方の博士たちが3人いて、でそして羊飼いがいて、あとはなんかお馬さん役とか、あと宿屋の追い返す役とかですね、そんな役がいます。で、まあ、そんな劇の中でもよく出てくるんですけども、イエス・キリストという方はですね、この世に生まれてくるときに馬小屋の会話桶の、まあ、会話桶の中かどうかよくわかりませんが、馬小屋で生まれたということをよく言われます。馬小屋で生まれたのがどうしたんだというような話になるんですけれども、このキリストという方、まあ世界にクリスチャンが約20億人いるって言われますけれども、まあ、あのそれだけの人が信じているこのキリストという方がですね、救い主と言っている方がそんな立派なところではなくてですね、馬小屋のような本当に、ま、質素なところに、まさに私たち人間のも住んでいるその世界に来てくださったんですね。でそのことをぜひ今日はですね、知って帰っていただきたいなというふうに思います。続いてルミエールに願い事という曲を歌っていただきます。よろしくお願いします。 ありがとうございました。さて皆さん、皆さんはクリスマスがお好きでしょうか。多くの人はですね、このクリスマス楽しみにしていると思うんですね。でそれはまあいろいろ、イベントとかお祭りとかがあって楽しいということもそうだと思いますし、特に子供なんかはそうだと思うんですけど、クリスマスプレゼントがもらえるっていうことは一つの大きな楽しみの一つなんじゃないかなと思います。多くの子供はDS とかですね、最近で言えば妖怪ウォッチとか、なんかそんなものをこうサンタさんにお願いするというふうに思うんですけれども、私はこれがどうしてもよく分かんないんですね。というのは皆さん疑問に思ったことないですかね。なんでそのキリストという人の誕生日なのに、なんで自分たちがプレゼントをもらうんだろうって思わないですか。僕は理屈っぽいのでですね、12月25日が誰かの誕生日だったら、その日が誕生日の人がプレゼントをもらうべきだと思うんですよ。で皆さんそう思わないですかね。でこれをずっと僕は疑問だなんですけど、まあ聖書の中にですね、このキリストという方本人の言葉なんですけども、受けるよりも与える方が幸いですという言葉があります。まさにそんな、 イエス様らしい誕生日だなというふうに思うんですが、まあ、イエス様はですね、じゃあなんでその世界中でお祝いされていますけども、生まれたことが祝われるのか、もっと言えば何のためにじゃあわざわざ誕生したのかということを、ですね、私は皆さんに聞いてみたいなというふうに思うんですけども、まあ、その答えというのはですね、皆さんここに目に入っていると思うんですが、十字架があります。で、教会に来ればほとんどの場合十字架がありますね。私たちの教会もすぐ外に出て、そこに赤い十字架の看板があったのが見えたと思うんですけど、まあ、よく自分がクリスチャンだって言ったら、いろんな人が、じゃあよく十字を切ったりするのかって聞かれるんですけど、この十字架がそのさっき言ったイエス様が来た一つの答えなんですね。で、まあ、それについては後で牧師さんがお話をしてくださるので、とりあえずここまで一旦お話ししたいと思います。で、それではミルトスに、ミルトスではありません、僕のお母さんとそれから妹なんですけど、親子のチームに歌っていただきたいと思います。You work for my good、お聴きください。
私はですね、この長崎という地に来てもう27年目になります。長崎は十字架が多い、教会にたくさん十字架のある町に来ました。そして、8人の子供たちが生まれたんですけど、今司会をしていたのが5番目のヨハネと言います。で、今ピアノを弾いて一緒に歌ってくれたのが6番目の B ちゃん、喜びという名前です。そ してさっきアイリージョイスインザロードという英語で歌ってくれたのが7番目の、祈りですね。よく名前間違えるんですね。本当に違う名前を言ってしまってよく怒られるんですけども、本当にいろんなことがありました。で、一番最初に私が教会に来たのが16歳、ちょうど今の B ちゃんよりもうちょっと若かった頃かな、高校1年生の頃だったんですが、祈りと同じ時ですね、高校1年生の時に教会に行きました。そのきっかけは、一生懸命勉強して一生懸命高校に入ったんですけど、そこはもう勉強ばっかりする高校でちょっとある時ですね、風邪をひいて休んだんですね。そして次の日にどうだったってノート見せてって言ったらですね、え、休んでたっけって言われたんですね。で、私はちょっとショックだったんですね。あ、自分の存在って休んでも気づいてもらえてなかったんだ、いてもいなくても世界を回っていって自分はそんな人間だったんだって思った時に、なんかすごく虚しくなって、一生懸命勉強したんですけども、それもなんかすごく虚しくなって、何のために生きてるんだろう、自分はこれからどうやって生きていったらいいんだろうって思っていた時に、疲れてですね、学生服でカバンで電車のバスの中からある一軒の家が見えたんですね。それは教会でした。で、行ってみたいなと思ったけど、私の親族に誰も教会に行ってる人がいません、で、教会って敷居が高かったんですね。なんか私行っていいんだろうかっていうか、入っていいんだろうかっていう思いがあって、それでそれから2ヶ月ですね、ずっとクリスマスを待ってたんです。クリスマスになったら私でも教会行っていいんじゃないかなって思ってですね、で、12月になってクリスマスになった時に、初めてこういうクリスマスのイブの日だったんですけども、教会に恐る恐る行ってきました。そしたら教会の牧師の奥さんが来て、高校生の私を本当に抱きしめてくれて、お帰りっていうか、ここはあなたのお家よって言ってくれたんですね。そして賛美歌を聞きました、ゴスペルを聞きました。もう涙が溢れて止まらなかったんです。それからもう何年かな、三十数年経ってると思うんですけども、私の心に明かりが灯ったような、その虚しさは消えて、孤独な寂しさも消えて、パスカルっていう人が、人は心に神の形をした空洞を持っている、この空洞は神をもってしか埋めることができないって言われたそうなんですけど、心にぽっかり開いた穴に本当に明かりが灯ったようになって、そして泉が湧くようになって、で、今8人産んで、いろんな辛いこともあるんですけど、でいろんな大変なこともあるんですけど、心がですね、いつも深いところで泉が湧いているように喜びがあるんですね。で、これがキリストの命なんですけど、ちょっとうまく言えないので、今日はですね、その十字架の愛を歌った曲を作りました。歌に託して作りましたので、クリスマスの日にという曲を聴いてほしいなと思います。年に1回歌える曲です。聴いてください。
あなたを愛
ありがとうございました。それではここでですね、礼拝体験の時間をお持ちしたいと思います。今日は、このイブの日に皆さんせっかくこの教会という場所に来てくださいましたので、牧師さんの話を聞いたり、また一緒に賛美の歌やゴスペルの歌を歌う時間をお持ちしたいというふうに思います。それでは、この教会の牧師の伊沢木原誠牧師に、取り次いでいただきたいと思います。
こんばんは。こんばんは。ですね、いつも礼拝で歌っている賛美歌を今日歌いたいというふうに思います。先ほど歌った歌も入ってますので、よかったら皆さん一緒にぜひ歌詞が出ますので歌ってほしいというふうに思います。すごいなこれ。それでは、賛美をしたいと思います。いつも一緒に歌っているメンバーがですね、ちょっと今日は仕事とかで来れない人が何人かいるので、ちょっと今日は少ないですけど、いつもたくさんで歌ってるんですけども、賛美したいと思います。お立ちになる方はお立ちになってですね、一緒に心から目には見えなくても本当にここにいてくださる神様に、ね、賛美をしたいと思います。目に見えるものよりもはるかに現実で実際的な目に見えない真実な神様というのがいるんですね。ぜひその方に今日触れていただいて、知識じゃなくてその方を体験して帰ってほしいなというふうに思います。それじゃあお願いします。お願いします。歌ったと思いますけどですね、全てが益になるって
気になる
ある。
もう一曲だけ賛美をしたいと思います。慈しみはいつの日もっていう賛美ですね。それでは短くですね、聖書からお話をしたいと思います。今日はクリスマスということで、一般ではさっきも言いましたけども、イエス・キリストの誕生日というふうに言われています。正確に言うとイエス・キリストが生まれたのは12月25日ではありません。それはローマの異教のとんでもないお祭りの日なんですね。だから厳密に言うとちょっと25日にお祝いするのはまずいんですけれども、ただイエス・キリストという方が神であられたのに人になってくださったということを、教会ではちょっと難しい言葉を使うと受肉というんですけれども、これは特別な出来事です。これは歴史を変えました。でどういうことかと言いますと、日本人が神様というとですね、何でも神様にする民族なので、山の神、海の神、火の神、風の神、いろいろありますね。でいろんなものを神様にしますけれども、聖書が言っている神様というのは根本的に違います。私は昔よく天と地を作られた神様と言ったんですけれども、最近は黙示録というのがよく分かってきたことがあってですね、全宇宙を作られた方ですね。カイラス山というのがですね、あって、仏教ではシュミセンと言いますけれども、仏教のそういう本棚のところですけれども、私はそこに行ったことがあるんですね。チベットの雲東区の方ですね、もうすごい高い山ですけれども、そこまで行ったことがありますが、そこに行った時ですね、感動したことがありました。私は大阪で生まれて東京で10年間いたんですけども、それから長崎に来たんですが、天の川ということを小さい時から聞いてたんですが、絵本でも見たんですけど、天の川が分からなかったんですね。天の点々だったんですね、いつもですね。ところがカイラスに行った時に本当に天の川でして、真っ白なんですね、星だらけで。しかもその星が真っ白だけど明らかに星なんですね。一つ一つがものすごくこう輝いてるとか瞬いてるというか、そしてだけど真っ白なんですね。白く埋め尽くされるぐらい星があるんですね。 ということはちょっとあまりにもすごかったんで感動しましたし、正直信じきれないぐらいですよね。でこう手を伸ばしたら掴めそうなんですね。これ全然大げさじゃありません。それぐらいすごいんですね。でその時に、あ、天の川ってこれは天の川だ、まあ、天の川と書いて天の川と言いますけど、まさに天の川だなと思ったんですね。でその時初めて本当に天の川だなと思ったんですね。でその星の一つ一つ、そしてその星が輝いている真っ暗な空、全宇宙ですね、そのすべてをクリエイト創造された方が私たちの信じている聖書の神様です。ですから地球というのはその星の中のほんの小さな、銀河系の中の太陽系の中のほんの小さな一惑星にすぎません。その小さな一惑星の中のほんの小さな私たちは人間にしないので、まあ、いわば地の中のチリチリチリって感じなんですね。ところがその地の中の私たちのこの地のない私たちとのところに神様は来てくださったんですね。全く私たちと同じように少女マリアから、男女の交わりによってではありませんが、少女マリアから聖霊によって、命を受けて、命を受けたか人間と全く同じこの肉体を持って地上の体を持ってきてくださったんですね。これはすごいことなんですね。神様の愛っていうのは、向こうからこっちに来てくれます。言葉にするのはものすごく簡単ですけれども、そんなに簡単なことじゃありません。神様は自分が全宇宙を作られた霊って書いてあるんですけどもね、そういう方なのに全く私のところに来てくださって、私と同じようになってくださったんですね。あなたが今どこにいても、あなたがどんな境遇になっても、神様はあなたのところに来てくれます。人は調子のいい時は集まってきます。お金があったり立場があったり影響力があると。でも何もかも失って、そしてゼロじゃなくてマイナスが増えた時、ほとんどの場合人は去っていきます。それでもいてくれる人は本当にあなたを愛している人です。残念ながらあんまりいません。でも神様はどんな時でもあなたの方に来てくださる方なんですね。もちろん私は喜んでこの人に近づきますけれども、神様の方が私の方に走り寄ってきてくださる。神様の方が私たちに来てくださるんですね。神様は私たちに神になれとはやれませんでした。この全宇宙を作られた方なのに全く人となって私も来てくださったんですね。その理由はですね、皆さん人間はいいものだと思いますか、悪いものだと思いますか。この前石垣島に行ったんですけど、そこで牧師の方がお話をされてですね、まあ、彼は66歳なんですけど、彼が小学校の時先生が聞いたそうです。人間は小惑星か小伝説か、ね、小惑星か小伝説かどっちだと思ったらですね、静電説か静電説かしたら、みんながね、良いって本手を挙げて、彼とその牧師さんと、牧師さん小学生の時さんと先生だけが悪い方に手を挙げたって話をされたんですけども、本当は人間は神に設定作られたから素晴らしかったんです。本当に素晴らしかったんです。でも人間は神様から離れましたので、本当に罪深くなったんです。だからどっちも本当なんですけど、残念ながら今の人間は、そんな立派ではありません。長生きすればするほど分かるはずです。自分の中に確かにいいものもあるけど、残念ながらそれも勝って自分でも嫌になるぐらい見たくないような醜いものや汚いものがあるということに、向き合う人なら気づくはずであります。なぜそうなったかというとね、神様から離れたからなんですね。でキリストの二つ目のポイントね、今日三つ話したいんですけど、一つは誕生のことを言いました。二つ目はね、十字架です。で、なんでイエス様が十字架かかったかというと、これは、人間の罪を許すためってことなんですけども、罪っていうとね、ピンとくる方もいると思う、中にはね、あ、俺も罪深いと思う。でもある方は、いや、俺は真面目に生きてきた、誠実に生きてきた、真剣に生きてきたと思う方もいると思うんですね。で、罪っていうのはですね、日本人が考えるとちょっとずれるんですね。罪っていう言葉は言語ではギリシャ語でハマルチアって言います。的外れって意味です。的を外してますよってことなんですね。だからどんなに一生懸命生きてもずれちゃうんですね。どんなに一生懸命生きても的が合わなくなってしまうんですね。これを的外れって言うんですね。まあ、結婚式の式を私はよくします。で、まあ、教会でもよくやるんですけど、時々式場でやったり、あともう一つはホテルでやります。すごくいいホテルでやったり立派な式場でやると、必ず和服を着た少し年配の、結婚式を仕切っているご婦人がおられます。品の良さそうな。私は結婚式でお話をします。 必ず言うことがあるんです。いくつかポイントがあるんですけど、一つは必ずこのキリストの話をするんですけども、今二人は本当に愛し合っていて、本当にお互いを大切に思っていると。それは本当ですって、嘘じゃない。でもどんなに本当にそう思っていても、これから長い人生を歩んでいくときに、一生懸命なのに、真剣なのにすれ違ってしまうことがある。そして連れて行ってしまうことがあるって。それはお互いが悪いというよりも、人間である以上避けられないって。本当の誰が好きだったら自分のことをさらけ出すけど、さらけ出せば出すほど最初は受け取れるんだけど、受け取れないことが出てくるって。そしてうまく噛み合わなくなってしまうことがあるっていう話をするんですね。で、そこからでも本当の愛が始まるし、そこから十字架の恵みが始まるんですよって話をまあするんですけれども、そうしますとですね、新郎新婦はですね、残念ながらね、その時ほとんどね、一番いい時ですから、ふーんって顔して聞いてるんですね。ところがですね、一番誰が感動するかというと、今言ったその世話役をしている品の良さそうなご年配のご婦人ですね、そのホテルや結婚式場の仕切っている方が真剣に聞いて感動してですね、必ず終わった後に言われるんですね、本当に今日はありがとうございましたって、とっても良いお話だった。こうね、職業上の言葉とは思えない思い込みとニュアンスが入ります。で、知ってらっしゃるんですね、人間はどんなに一生懸命生きてもずれるんです。うまくいかないんです。誰かを責めても解決しません。犯人探しをしたってぐるぐる回るだけです。どうしてそうなったのか、それは私とクリエイト、本当に私を作って命をかけて愛しかさっている方を背中を向けて生きるから、だから罪の中を生きなきゃいけなくなる。ずれてしまった結果、一生懸命なのにうまくいかなくなるんですね。でもイエス様はそのずれを正すために、ね、罪っていうのは必ず裁きを受けます、呪われます。それを全部引き受けて死んでくれたのがこの十字架なんですね。キリストは十字架で、その私たちのどうすることもできない罪、醜さ、汚さ、その結果もたらされる裁きや呪いや、時には病気や体の病気、心の病気、いろんなものを全部引き受けて身代わりに死んでくれたのが十字架なんですね。だからキリストは神なのに人になったわけじゃなくて、私の代わりに裁きを受けて地獄にまで行きました。今日はテーマが違うのから話しませんが、人は死んで終わりません。この体は朽ちます。焼かれていいんです。でも霊は残ります。そしてキリストを信じている人は復活の体を打って、永遠に朽ちない体をもらって、永遠に神と共に行きます。一般である天国です、ね、でそうでなければ人の霊は永遠の滅びに行きます。一般である地獄ですね。今日はテーマじゃないのでこれ以上話しませんが、その地獄に代わりに行ってくださったので、これが十字架ですね。そして三つ目に、復活して蘇ったんですね。だからキリストを信じると許されてマイナスがゼロになるだけじゃなくて、プラスに逆転するんですね。人生には思い出したくないことや、あれさえなければと思うことはきっとあると思うんですね。で、その事実はどんなに頑張っても変えれません。終わってしまったことは。でもその事実をなぜあれさえなければ思うかっていうと、それが今マイナスをもたらしているから、この後もマイナスしかもたらさないと思うから、あれさえなければと思うんですね。事実は変わりませんが、本当にキリストを信じて感謝していくと、その事実は変わらないのに、その事実がマイナスではなくてプラスをもたらす方に逆転する。そのことを思い出したら、もう思い出したくないと思うことから、逆にそのことを思い出すということに、こんな失敗をこんなに祝福に変えられたっていう喜びに変えてくださることができる。それが復活なんですね。で、今日はイエス・キリストのことを話してくれって言われたんですけど、誕生と十字架と復活、この3つなんですね。私がですね、以前久留米にて、今は東京に行きましたけども、一人の、女性の牧師の方がいらっしゃいますが、この方は高校の先生でした、ね、そしてところが高校の先生で、私立高校の福岡で先生をされたんです。でもいろんな問題が当時あって、高校には本当にその先生は心を痛まれてですね、もう先生を辞めようか、もうちょっと言うとですね、もう先生だけじゃなくて人生も辞めたいと思うぐらい追い詰められていました。そしたら一本の電話が突然かかったんですね。それは大学時代の、体育大学だったんですけども、体育大学に行ってた時代のお友達から電話でした。本当に久しぶりだったんですね。それで懐かしいから、あ、どうしたのって言ってね、言ったらですね、彼女は言ったんですね、そのお友達がですね、突然電話してごめんねって、でもどうしてもお祈りしてるとね、あなたのことが気になって仕方がないの。 だから突然でなんか失礼かなと思ったけど、どうしても気になって仕方がないから電話したんだって、あの元気にしてるのって言われたんですね。で彼女はものすごく明るくしてたんですけども、それ聞いた瞬間びっくりしたんですね。どうして分かったのって、いや分かったんじゃなくて、私クリスチャンになったんだけど、どうしてもあなたのことが気になって仕方がなくて、もしかしたら失礼かもしれないけど何か困ってるんじゃないのって言ったんですね。彼女はびっくりしました。それで、いや実はもう先生も辞めようと思ってるし、生きていくのも嫌になってるんだって、行ってもいいって、ぜひ来てって言って、次の日彼女は行ったんですね。佐世保の方です、行った方の方は。そして久しぶりに、まあ、大学時代の仲間ってのはね、大学時代の仲間ってのはもうすぐ心を落ち着けますので、まあ、話をして、徹夜で話をして、その彼女はイエス様を信じました。彼女が彼に電話した、その先生の方が電話したんじゃなくて、彼女の方がその先生に電話したんですね。で別に電話しようと思ったんじゃなくて、お祈りしてたら神様からそう促しが来たんですね。神様の方は彼女が苦しんでいることを知ってたんです。そして神様の方からってお願いしたんですね。今その女の人は、嫌だった高校の先生がすっごく祝福された後、喜んで、牧師になるために先生を辞めて進学校に入って牧師になって、今東京にいます、ね。神様の方はからあなたの方に来てくださるんですね。で私の母はですね、今83歳、ね、耳が遠くてちょっと大声を出さないといけなくて、なんかちょっと大変なんですけれども、明るい方です。ところが実はですね、目が悪い一級視覚障害者です。全盲ではありませんけれども一級視覚障害者です。そして、盲学校に行ってました。でその頃彼女はとっても暗かったそうです。私は知らないお母さんですけどもね、まだ独身時代、すごく大金持ちの大木問屋のお嬢さんだったんですが、4人娘の3番目、厳密には5人いたんですけど1人亡くなった。でお父さんが幼少の頃3歳か4歳かの時に亡くなってしまいました。番頭さんが寝台を乗っ取って持っていきました。お母さんは、まあ、本当にお嬢さんで、もうそういうことは一切わからないので見事に乗っ取られてしまいました。それで、お母さんは和裁ができたんですけども、それで生計を立てて極貧の中を通りました。今と違います、時代が本当に貧しかったようであります。で彼女は思ったんですね、私の母は、こんなに私が不幸なのは私の目が悪いから、お父さんが死んでしまったから、家が貧しいからだって。そして本当に暗く生活したんですね。頭は悪い方ではありません、とってもいい方です。でも盲学校に行って普通の学校に行けなくてとっても辛かったようです。その盲学校に一人 の、まあ、素敵な男性がいたようです。その男性がいつも明るくて素敵だったので母は憧れたようですけども、その男性が実は教会に行ってるということを知って誘われて教会に行きました。生まれて初めて教会に行ったんですね。17歳か18歳の時だったんです。その時に、ね、母はね、今でも言うんですけどね、初めて教会に行って分かったことがあったって。私が不幸だったのは目が悪いからじゃない、私が不幸だったのはお父さんが早く死んだからじゃない、私が不幸だったのは家が貧しかったからじゃないって、私が不幸だったのは私の中に罪があったからだって分かったんですね。ものすごく温かい神様の愛に触れられた時に、母は誰かのせいにすることじゃなくて自分の中にある罪に気がついたんです。そしてその罪をキリストは十字架で全部引き受けて代わりに死んでくださって、私たちに祝福を与えたいと思っている、本当に私たちを愛してくださっていて最善を願っていることが分かった時に、母はもう泣きながら悔い改めて質問を信じたそうです。私の知っている母はですね、明るいんです。私の知っている母はですね、肯定的なんですね。私の知っている母はですね、バカがつくほど正直でですね、嘘をつくときは嘘をついてまして、誰もが分かるような嘘しかつけないぐらい正直な人なんです。でも父が言ってました、バカ正直やろうって、でもそこに惚れたんやってね、大阪の人なんですけど、ね、とってもいい家庭でした。私は父と母のもとに生まれてよかったと思っています。母はやっぱり目が悪かったし、いろんなハンディがありましたけど、私はその母でよかったと心の底から思っています。彼女は神様に出会ったんですよね。そして最後にね、ちょっと復活の話をしたいんですけれども、今人吉で牧師をしている熊本の出身の男性がいます。で彼はお酒が大好きでして、中学から飲んべえで、もう家族公認でいつも飲んでおりまして大好きでした。悪いお酒ではありません、明るいお酒でした。ところが結婚してから、まあ、そのお酒がちょっと飲みすぎてですね、借金がかさんで、 お酒とギャンブルに手を出してしまいまして、借金がかさんでちょっと家庭がバラバラだったんですね。で、子供が4人生まれたんですけど、1人はハンディを持った子で、そしてもうちょっと家庭がバラバラだったんですね。で、子供はその地域では女の子であるにもかかわらず、その地域で警察の官が、警察としては彼女の娘の名前を知らない人はいないっていうぐらい、まあ、ぐれておりました。そういう状況だったんですね。で、大変な状況だったんですね。ところがその時にお母さんがまた教会にイエス様を信じました。で、奥さんが救われて、最初奥さんは、まあ、みんなのせいにしたんですけど、本当に救われて変わったんですね。で、変わった奥さんに連れられてご自身も教会に来て、まあ、話が悪くないから信じようと信じたんです。でもまだ本気じゃなかったんですね。クリスチャンにはなってもお酒は飲んでおりました。で、やめれますよねって口ではなりますけど、心からそう思ってなかったんです。とある日ですね、飲んだ勢いでですね、娘の頭をこづいたわけですね。まあそんな悪い放蕩する息子だから、娘だからですね。そしたら面白いことに、娘の頭は全然痛くも痒くもなく石頭だったんですね。大丈夫で、こづいたお父さんの指が真面目に2本折れたんです。彼は片枠大学でした。今でも熊本では名の通った片枠大学です。本当に仕事はすごくできるんです。ところが2週間仕事できなくなったんです。その時初めて彼はですね、神を感じたんです。これはまずいって、これ本当にまずいって、子供をこづいてしまって、これは神様の警告だって、もうこれ以上酒飲むのはやめようって、生まれて初めて本気でですね、お酒をやめたいと思ったんです。そして神様に祈って、お酒やめさせてくださいって。でも分かってるんですよ、本当に好きだから、やめれる自信が全くないから、神様やめさせてください、でもとても違いません、なんとか助けてくださいって祈ったんですね、生まれて初めて。そして眠りました。その次の日の朝、全くお酒に対して興味がなくなったんです。彼は今でもその話をするときは生き生きと話します。心の底から悔い改めたら人は全く新しくなれる。その次の日の朝から今に至るまで 10年以上かありますけど、一滴も酒を飲んだことはありません。今でも片枠大学で仕事はいいので、仲間とよくこうちょうど忘年会のシーンですね、忘年会新年会付き合いがあるので、付き合いがないと仕事がなくなりますが、付き合いに行くんですけど、目の前でお酒をどんなに勧められて、どんなにお酒がこう回っても全く欲しいと思わないそうですね。で、昔はあれだけ飲んでたのに、最近はですね、酒飲みが嫌いだとか言ってました。よく言うなっていう感じですね。何を言いたかったですね、人には自分ではどんなに頑張っても帰れないことがある、どんなに頑張ってもできないことがある、でもそれを全く新しく作り変えてしまう力があるんですね。それが復活の力です。最後にお話はありますが、キリストを信じるってことは間違いないください。生まれ変わるって書いてある聖書に、新しく生まれる、英語ではボーンアゲインって言います。これは今まで生きてきた人生に何か継ぎはぎをして当てるのでもなければ、何か今までのことを新しく、こう何て言うんだろうね、ちょっと変えるんじゃなくて、今までの自分には全く死んで、全く新しい自分になることを意味します。生まれ変わるんです。見た目は変わりません。でも内側にはっきり変化が起こります。そして全く新しい人生に入るんですね。自分の内側は変わってしまうんですね。それをボーンアゲインと言います。これは宗教ではありません。神様を信じると、神ご自身が人ではなくて私の内側に、あなたの中に来られます。そしてあなたを全く新しくして、まあ永遠って言うんですけれども、神と共に歩む人生に導かれます。神様を信じてもいろんな問題は起こります。でも全く意味は変わります。その問題に対して立ち向かっていく力、その問題さえも祝福に変えてくださることを見ていくことができるようになりますね。ぜひ今晩ですね、まあクリスマスの日ですけれども、もう一度言いますが、正確に言うとイエス様生まれた時ではないんですが、神様が、全世界を作られた神様があなたを愛して、本当にあなたが祝福された人生を歩んでほしいと思って人となってくださった特別な日です。この方に心を留めてですね、この方と共に歩む人生はどんなに素晴らしいかを知ってですね、歩んでいってほしいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この良き日にこうして、一緒に集まって神様を賛美し、御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。今日来られた方がどういう人生ができたか私は知りませんが、あなたはよく知っておられます。その一人一人の人生に神様の御手を伸ばしてくださって、神と富永人生の素晴らしさを知ることができるように、とて豊かに導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございました。それでは、残すところ2曲となりました。ここでピースというチームに歌っていただきたいと思います。共に生きるという曲を聴いていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではここでいくつかお知らせをさせていただきたいと思います。まず先ほど、ああ、礼拝の、体験をしていただきましたけども、礼拝時間の案内をさせていただきたいと思います。私たちの教会では毎週日曜日に朝から晩まで礼拝をしています。朝一番早い礼拝がですね、朝の6時から、というふうになっています。その次の礼拝が第一礼拝といいまして、この第一礼拝は朝の7時からになっています。そしてその次朝の10時から礼拝をやってるんですけども、この第二礼拝というメインの礼拝になるんですが、この礼拝が日曜日の中で一番のメインの礼拝です。外国人の方のための通訳であったり、小さいお子さんがいらっしゃる方でもそういったこのための、クラスがあったりしてですね、いろんな方を受け入れていますので、ぜひお越しください。またお昼はですね、14時から礼拝をしています。でそして16時から、 長崎たくさんの外国人の方がいらっしゃるんですけれども、そういった方をお迎えするインターナショナルサービスというものをやっております。そして一番夜遅い礼拝では19時からしています。で、日曜日どうしても忙しいという方のためにですね、月曜日朝10時10分から礼拝しておりますので、ぜひこちらにお越しください。準備よろしくお願いします。またそれからですね、日曜日教会まで行けないとかですね、今日来ていいなと思ったけれどもちょっといきなり行くのは怖いなというような方もいらっしゃると思います。そんな方のために、インターネットで、礼拝を生中継しています。神の使徒長崎教会という名前でホームページを検索していただくと、私たちの教会のホームページがありまして、そこから、礼拝のオンライン礼拝という名前の部分があるんですけど、そこをクリックしていただくと礼拝の生中継を見れるようになっていますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。またですね、来月はこのチャペルコンサート1月の17日土曜日に午後3時からする予定でございますので、ぜひもう一度来ていただけると嬉しく思います。また年越す前にもですね、山里ゴスペルクラブの皆さんが、明日旧香港上海銀行で夜19時から、また土曜日にはゴスペルクラブ年に1回の有料コンサートを松ヶ谷国際ターミナルの方でしますので、ぜひそちらの方にもお越しください。それでは最後に1曲ですね、アイリージョイスインザロード、先ほど歌った曲を歌っていただきたいと思います。皆さんもぜひ手拍子をしながらですね、楽しく、書いていただければというふうに思います。それではよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。後ろの方にですね、お菓子とかいろいろなものが出てきていますので、ぜひお食べになっていろんな方とお話になってですね、帰っていただければというふうに思います。本当にありがとうございました。